愛とは何か、周りの人を自然に愛おしいと思えるように。瞑想の効果とは、国連でも活躍するヨグマタの瞑想を始めると、心と体のバランスが取れて平和になり、余裕が生まれてきます。仕事、家族、健康、精神的な成長に良い効果を与えます。今回のテーマは心の余裕と愛について。自然に愛おしいと思えるようになった、自分の本当の思いがわかるように変化などの、実際に瞑想をスタートされた方々の体験談をご紹介します。体験談1、愛せない自分が見えた時、相手のことが愛おしいと思えるように。愛さなければ、許さなければと自分に言い聞かせていました。どんな人でも周りの人を愛し許せる人になりたい。でも現実はその思いとは裏腹に、どうしても愛せず許せない人がいました。愛さなければ、許さなければと自分に言い聞かせていました。そして相手を愛おしいと思えない自分に腹が立っていました。相手に苛立つ自分に腹が立ち、自分に嫌気がさしていました。もう無理に愛そうと思うのはやめようと思った時に変化が。瞑想を始めて大きな変化がありました。もう無理に愛そうと思うのはやめよう、許せなくてもいいや、いつか自然に愛せるようになりますようにと急に思うようになりました。そう思った直後から相手の反応がほとんど気にならなくなり、苛立たなくなっている自分がいました。いつの間にか苛立ちをする相手も私に対してものすごく素直になっていました。今までぶつかってばかりいた関係が激変し、とても平和な関係に変わりました。さらに相手のことが愛おしいと思えるようになっている自分に本当に驚きました。自分の意識が変わると現実が変わる実体験をさせていただきました。心が平和になるとはこういうことを言うのだと実感。振り返ってみると、私は相手を愛せない自分、許せない自分を受け入れてなかったのだということが見えてきました。自分はそんなわけない、愛せるはずだと未熟な自分を認めてこなかったのです。それもエゴだったのですね。とても大きな学びをいただきました。心が平和になるとはこういうことを言うのだと分かりました。はじめはなんだかよくわからないまま瞑想をしていましたが、続けて4年ちょっと、やればやるほどこの瞑想の偉大さを実感できます。一人一人の心が平和になれば、世の中ももっともっと良くなると思いました。体験談に、瞑想を始めてから自分が何かを得るより人を愛していきたいと思うように、本当の自分になりたいと思い瞑想を始めました。ヨグマタジの瞑想を続けて3年目になりました。真理が知りたい、本当の自分になりたいと思い瞑想を始めました。毎日コツコツと瞑想を続けていると心が平和になり幸せになりました。自分の本当の思いがわかるように。またいつの間にか変化がありました。周りの方の幸せのために自分の心と体を使っていきたい、自分が何かを得るより人を愛していきたいと自然に思うようになりました。これが本当は自分が望んでいることなんだと思うようになりました。頭で思う自分と本当に自分が望んでいることがこんなにも違うんだと驚きました。自分の本当の思いが分かり、シンプルに生きられるようになってきました。瞑想を続けて本当に良かったなと思いました。体験談3、以前は愛というものをギブアンドテイクで考えていました。愛を差し出すのは負に落ちない。私は以前は愛というものを物と物との交換のようにギブアンドテイクで考えていました。だから人に親切にしても心のどこかで感謝という見返りを求めていたり、また自分ばかり愛を差し出すのは負に落ちないと感じていました。でもヨグマタジの瞑想に出会って続けていくうちに、いつも自分の中の愛をチャージすることができるようになりました。 愛を出せば出すほど豊かになることに気づくように、人に差し出してもそれは決してなくならず、むしろ愛を出せば出すほど豊かになっていけるっていうことに気がついたのです。自分が愛にあふれていれば見返りを求める必要がないのだと分かりました。結果、損得感情でエネルギーを消耗することもなくなり、以前よりずっと自然に惜しみなく人に親切にすることができるようになったように思います。愛って汲めども尽きせないエネルギーなんだなってことを瞑想で初めて知りました。次の体験談に行く前に、ヨグマタをご存じない方のために短くご紹介します。ヨグマタは世界で活躍する日本人ヨガシッターマスターです。2016年国連国際ヨガデー関連イベントに主賓としてスピーチ、ヨグマタヨガ宇宙の母としてインドや世界で大変な尊敬を集めています。世界平和と人々の幸せのため各種瞑想法の指導を行っています。体験談4、本当の自分は自分の幸せだけではなく全ての人の幸せを望んでいる、周りの人たちへの愛情も増していくように、ヨグマタジに出会ってから私自身が変わり、それに伴い人生が好転していきました。ヨグマタジと出会って知ったことの一つに、本当の自分は自分の幸せだけではなく全ての人の幸せを望んでいるということがあります。以前は特別に人の幸せを願ったりすることはありませんでした。ですが瞑想を続けていくうちに、だんだんと自分のことだけではなく周りの人たちへの愛情も増していくようになってきました。今日私が出会った全ての人たちが幸せでありますように。人間というものは自分の心が楽になっていくと自然と他人の幸せへと目が向いてくるのかと思いました。自分がたとえ幸せであったとしても、もし周りの人たちが不幸であったなら、本当のところ安堵の気持ちでいられるはずもありません。あの人どうしてるかな、この人はしんどい思いしてないかな、というふうに結局は気にかかってしまうということに気がつくようになりました。最近は毎晩こんなことをお祈りして眠りにつくのが習慣になりました。今日私が出会った全ての人たちが幸せでありますように、こんな気持ちになることができとても幸せに思います。体験談後、とても安心してただ愛の中に今あるという状態を体感しました。日々楽になり素晴らしい毎日の連続です。瞑想を始めてから数年が経過しました。日々楽になり素晴らしい毎日の連続です。ですが最近大きく気がついたことがあります。瞑想を行い自分が空っぽになり、ありのままの素直な本来の自分になった時、寂しい苦しいという感情はまさに自分の心が作り出しているということに気がつきました。その瞬間心が消えて苦しみが消えて急速に楽になりました。とても安心し、ただ愛の中に今あるという状態を体感。実は深い静寂の中で私たちは何ら苦しみの存在ではなく、子供のようにただあって何の問題もありませんでした。とても安心し、ただ愛の中に今あるという状態を体感しました。とても楽になり嬉しい感じになりました。何か外のものがないと寂しい、不安があるという感情の根源は心の働きだった、瞑想によって溶かしていくことができるのだと体感できました。周りの人にも感謝ができるように、そうか自分は今目の前に何かがあってもなくても幸せだった、何の問題もないと気がつきました。もちろん何か物があれば感謝をし、物がなくても満ちている、周りの人にも感謝をし、今周りにいていただいていることにも感謝しました。それは寂しいから感謝をするのではなく、本当にただいていただいてありがとうございますという自然な嬉しさです。すべては心が作り出している。 深い意味の一端を垣間見ることができました。ヨグマタの瞑想とはどのようなものなのか、ヨグマタの著書の内容を一部引用してメッセージとしてご紹介します。ヨグマタの言葉、幸せを呼ぶヒマラヤ大聖者、108の言葉、宝島社、奪う愛、執着の愛と無条件の愛、男女の愛に限らず、人が愛だと思っているものはそのほとんどが見返りを期待して相手を束縛する愛で、そこには喜びと苦しみが伴います。愛してもらいたい、褒めてもらいたい、認めてもらいたいと愛を欲しがり、奪うことで自分の不足を満たそうとするエゴの愛なのです。人は一般的には何かを与えると減るのではないかという恐れを持っています。確かに理論的にはそうなのですが、真実の愛は決して減りません。瞑想をして心を浄化し進化させて、依存の愛の執着を取り除き、相手への思いやりの愛にしていきます。執着の愛、奪う愛を手放し、慈愛を目指して、無償の愛で自分から愛を発して、自分から愛を育んで、すべての人を愛してください。それは自分が抱えている欲求を捨てていくことでもあり、自分を自由にして解放することでもあるのです。心を清め、それを超えると胸のハートが開きます。その奥には無限の愛があります。さらにそれを超えて本当の自分になります。その体験をしようと進化していくことで、源と一つになった宇宙的な愛を分かり合える人に成長できるのです。